77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。12月16日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はもう早速話題の最新作映画からご紹介したいと思います。チームジンバブエのソムリエたち。ワインのない国ジンバブエ共和国から南アフリカへ逃れた4人の難民がフランスで開催される世界ブラインドワインテイスティング選手権にソムリエとして初参戦することになります。家族や祖国への思いを胸に乗り込んだ彼らを迎え撃つのは神の舌を持つと言われる23カ国の一流のソムリエたち。チームジンバブエはクラウドファンディングの支援を受けてワインの聖地ブルゴーニュへとやってくるが、というワインのない国からやってきた4人の難民が世界最高峰のブラインドテイスティング大会に挑む姿に迫ったドキュメンタリー映画です。世界一美しいボルドーの秘密の監督ワーウィック・ロスと制作総指揮のロバート・コーが共同監督を務めたこの作品では、チームジンバブエのワイナリーツアーの様子だったり選手権の舞台裏に密着しています。まあ、この作品、トライベッカー映画祭とシドニー映画祭で観客賞を受賞しているんですね。まあ、ワイン版クールランニングという歌い文句がついていたりと話題の作品なんですけれども、いやですね、この作品なかなか良かったんですよ。まあ、彼らのチャレンジ精神と努力、まあ、そして笑顔に元気と勇気をもらえる作品なんですね。まあ、私はもともとアルコールが苦手なんですけど、まあ、最近ワインくらいはこう飲めるようになりたいなと、こう飲みやすいものから少しずつ試してるんですけど、ワイン好きな友人から話を聞くと、もうやはりですね、奥が深いですよね、ワインって。まあ、この作品でもワインのない国からやってきて、もういろいろ勉強して、まあ、匂いや、まあ、口に含んでのこの味で何年のなんていうワインっていう、こう言い当てたりですね、やはりワインの一つ一つの特徴をつかんで、まあ、そしてもそれをしっかり覚えていくんですよ。もうすっごいですよね。もう私だったらもうこれ甘くて飲みやすいとか、ちょっと渋みが強いなって、もうこの程度の知識がない、もう自分の知識のもう低さにもちょっとですね恥ずかしいって思ったりしたんですけれども、まあ、チームジンバブエのワインバトルの結末はぜひ劇場でお楽しみください。チームジンバブエのソムリエたちは全国順次公開中ですが、長崎はまだこの作品今のところ決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はトゥモローモーニング。ロンドンで画家を夢見るキャサリンと小説家を目指すビルは大恋愛の末に結ばれます。まあ、結婚して10年が経ち、それぞれがキャリアを成功させていくんですが、いつの間にか2人の心はすれ違い離婚を決意していました。まあ、そんな2人は離婚を目前に出会った頃や結婚前夜の記憶をたどり始めるというミュージカル映画なんですけれども、まあ、イギリスの作曲家のローレンス・マーク・ワイスによる脚本と音楽で、2006年にロンドンで初演され、2013年には日本でも上演された同名ミュージカル舞台を映画化した作品なんです。まあ、監督はミュージカルやオペラの演出家として活躍するニック・ウェンストン。キャストはキャサリンを舞台版や映画版レ・ミゼラブルのエポニーの役や、ウエストエンド版 アナと雪の女王のエルサ役など有名ミュージカルでヒロインを演じてきたサマンサ・バークス。ビルを史上最年少28歳でオペラ座の怪人のファントム役に抜擢され、レ・ミゼラブルのジャン・バルジャン役でブロードウェイデビューを飾ったラミン・カリムルーが務めるなど、本格派のミュージカル俳優による素晴らしい歌声と演技が見どころとなっています。まあ、この作品ですね、もう歌も物語もすんごく良かったんですよ。まあ、こんなにも愛してたのに、もうキャリアを重ねる上でこうすれ違っていく2人の心情が歌になってこう展開していくので伝わりやすくて、もう最後まで見ハマってしまいました。やはりですね、ミュージカル映画って歌も物語も素晴らしいので、たまには大きなスクリーンで見るのもすごくいいですよ。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。トゥモローモーニング、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月1月27日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画をご紹介していきます。いよいよ公開になりましたね、アバター ウェイ・オブ・ウォーター。早速ご覧になった方いらっしゃるんではないでしょうかね。ジェームズ・キャメロン監督が送る全世界興行収入歴代1位の大ヒット作となったアバターの約13年ぶりとなる続編がいよいよスクリーンに登場ということで、前作から約10年後の世界で新たな物語が展開していく今回のアバター・ウェイ・オブ・ウォーターなんですけれども、皆さんご存知の通り、まあ、この番組ですね、収録ですので、私実はまだこの時点でですね、今の時点でまだ見てないんですよ。まあ、どんな物語が待っているんだろうとも楽しみでね、しょうがないんですけれども、まあ、予告編を見る限り、なんかすっごいことが起こりそうですよね。そしてまた映像がめちゃくちゃ綺麗ですよね。もう音楽もいいんだろうなーなんてこういろいろ想像してるんですけれども、アバターウェイオブウォーターはまた日を改めてゆっくりご紹介したいと思いますので、よかったら皆さんのご覧になった感想もですねお聞かせください。ぜひアバター見たよというメッセージもお待ちしております。今日はアバターウェイオブウォーターエコトートバッグを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは12月23日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。アバターウェイオブウォーター、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤホが全国で公開中です。続いての作品はケイコ目を澄ませて。生まれつき聴覚障害で両耳とも聞こえないケイコは、再開発が進む千田町の小さなボクシングジムで鍛錬を重ね、プロボクサーとしてリングに立ち続けてるんですね。まあ、そんな彼女は嘘もつけず、愛想笑いも苦手だったりと悩みもあり、言葉にできない思いが心の中に溜まっていって、ジムの会長に休会を願う手紙を綴るんですけど、それを出すこともできずにいるんです。そんなある日、ケイコはジムが閉鎖されることを知るという元プロボクサーの小笠原ケイコさんの自伝「負けないで」を原案に、君の鳥は歌えるの三宅翔監督がメガホンを取った作品です。キャストはケイコを愛がなんだの岸井ゆきのさん、ジムの会長を三浦友和さんが演じています。もうですね、とにかく岸井ゆきのさんですよ。もうボクサーとしての力強い眼差し、そして表現力、まあ、どこまでも伸び続けていく演技力にも凄さを感じました。まあ、ボクシングのパンチの力強い音、人との会話、風の音、まあ、そんな日常の音が聞こえない世界の中で耳の代わりに目を澄ませると、こうああそうか、こういうことかと気づかされたりもしました。まあ、16ミリフィルムで映し出された作品の中からいろんな感情を感じ取れたすごくいい作品でしたので、ぜひご覧ください。稽古耳を澄ませて、こちらは全国公開中ですけれども、長崎は今のところまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報はホームページをご覧ください。 続いての作品はドクターコトー診療所。19年前に東京から日本の西端に位置する自然豊かなコトー式名島にやってきたコトー先生。島にたった一人の医師として島民たちの命を背負ってきたコトー先生と島民との間には長い年月をかけて築いてきた信頼関係があり、今ではコトー先生は島にとってかけがえのない存在になっていました。そんなコトー先生は数年前に看護師の彩香と結婚し、二人の間にはもうすぐ赤ちゃんが誕生するという幸せいっぱいの日々。式名島でも日本の他の地域と同じく過疎高齢化が進む中、島民たちの誰もがコトー診療所があることに安心し変わらぬ暮らしを送っていたんですが、この平穏な日々にある変化が忍び寄っていたという山田孝俊さん原作の同名漫画を原作に、2003年と2006年に連続ドラマとして放送された人気シリーズドクターコトー診療所が16年ぶりに映画となって帰ってきました。中江勇監督、脚本は吉田典子さんとドラマ版に引き続き担当し、キャストもコトー先生を吉岡秀隆さん、彩香を柴咲コウさんなどおなじみの顔ぶれが再集結。新たに高橋海人さん、生田絵梨花さんなどが出演しています。実はですね、毎度おなじみなんですけれども、これだけの人気ドラマなのに私ね全然見てなかったんですよ。でもそれでも十分楽しめますというかですね、もう感動してしまいました。やはり今抱えている問題もしっかり描かれているから考えさせられるところもたくさんありますし、コトー先生の存在がどれだけ島の人の安心につながっているか、コトー先生の顔を見るだけでももう大丈夫ですよっていう声をかけてくださるだけでもものすごく安心するんですよ。私どちらかというと島民目線で見てしまいました。ドクターコトー診療所、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。さあ今年も残すところあとわずかになってきましたね。今年もたくさんのいい映画に出会ったと思います。そこでですね、2022年あなたのベストワン映画は何ですかというテーマでメッセージを募集しています。劇場で見た作品やお家で見た作品、新作旧作もうどちらでも OK です。あなたの心をキュッと掴んだナンバーワン映画をぜひ教えてくださいね。12月30日金曜日の放送でいただいたメッセージをご紹介したいと思います。 FM 諫早やフラワーシネマのメッセージフォームからぜひお寄せください。皆さんのメッセージお待ちしております。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介します。戦場記者、 TBS テレビの中東支局長として中東、ヨーロッパ、アフリカ、アジアなど世界各地のニュースを日本の報道番組に届け、今や YouTube でも注目を集める須賀川博士さん。2022年3月に開催された TBS ドキュメンタリー映画祭で上映された戦争の狂気、中東特派員が見たガザ紛争の現実をベースにさらなる取材を重ね、パレスチナ、アフガニスタン、ウクライナなどさまざまな地域の戦争の実態をレポートし、それを世界に伝えるべく奮闘する須賀川さん自身の物語も盛り込みながら描くドキュメンタリー映画です。とにかくですね、テレビなどの報道で知っているように思ってたんですけど、現実はもっと残酷なものであるということを目の当たりにして、私ですね、正直この作品見た時もショックな気持ちになったといいますか、言葉にならなかったんですね。そして須賀川さんたちがどのようにしてどんな気持ちで取材をされているのかも分かりましたし、この作品見てよかったとも本当に思いました。テレビのニュースだけでは知り得ないことをたっ くさん学べると思いますので、ぜひこの機会にご覧ください。戦場記者、こちらは全国順次公開中なんですが、今のところ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはスヌーピーのメリークリスマスのサントラより、もみの木を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。